皆様おはようございます。潮干狩りの季節になると思い出す出来事があります。長男がまだ幼い時にこんなことがありました。妻と長男が夕食の食材にと潮干狩りに行った時に、長男が妻にこう言うんです。ここはゾンビが出るだって、怖いから帰ろうよ。すると妻の耳にこんなアナウンスが聞こえてきました。お弁当を広げるとトンビが襲ってきますのでご注意ください。今日も神様の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。宿題のビーコス、この教会には宿題がありますけれども、祝福の大きい宿題があります。宿題のビーコス、旧約聖書の、サムエル記下9章をお開きください。旧約聖書の新しい聖書教会教導訳では478ページの上の段、口語訳聖書では443ページの下の段になります。先週見ましたように、イスラエルの初代の王はサウル王でありました。サウル王にはヨナタンという王位が約束されていた嫡男がいました。サウル王の次に王位を継承したのはダビデであります。つまりダビデとヨナタンは潜在的な対抗関係にあったはずだったわけです。ところがヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したと言います。二人の友情は単なる感情的な結びつきというよりも、神様の前で結ばれた契約でありました。ヨナタンはダビデをかくまい、父サウル王の毒牙から逃れさせます。しかしそのヨナタンも父サウルと共にペリシテ人との戦いの最中、撃たれ死んでしまいます。ダビデがイスラエルの王となって即位すると、彼はヨナタンとの約束を思い出し、ヨナタンの息子を探し出させます。するとメフィボシェトという、少し言いにくいですけれども、このメフィボシェトという足の不自由な子がいることを見つけるわけであります。それでダビデ王は彼を連れてこさせました。メフボシェト、彼は王子の子でした。彼の足が不自由になったのは事故でした。4章の4節にこのように記されております。サウルの子ヨナタンには両足のなえた子がいた。サウルとヨナタンの訃報がイスラエルから届いた時、その子は5歳であった。ウバがその子を抱いて逃げたが、逃げようとして慌てたので彼を落とし、足が不自由になったのである。彼の名はメフィボシェトと言った。要するに彼は5歳で父親を失い、財産を失い、両足を失ってしまったわけです。彼が住んでいた場所はロ・デバル。その場所は不確かでありますが、言葉もないと訳せる地名であります。まさに言葉にならないような人生を彼は歩んでいたわけです。しかしそんな彼をダビデ王は探し出し、呼び出したと言います。同じようにイエス・キリストは私たちを探し出し、呼び出してくださるお方であります。イエス・キリストは言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ダビデがメフボシェトを探し出して呼び出したように、イエス・キリストは失われたものを探し出して救うために来たと言われたわけであります。今たとえ言葉にならないような人生を歩んでいたとしても、イエス・キリストはあなたを探して呼び出してくださるお方であります。今この時この説教を聞かれていること自体が、イエス・キリストがあなたを探し出し呼び出しておられる証拠であります。ダビデがメフボシェトを探して呼び出した理由が3つあります。第一番目は真実を尽くすためであります。真実を尽くすため。7節の前半部分にこのように記されております。ダビデは彼に言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに誠意を尽くそうと思う。この誠意を尽くそうと訳された単語は旧約聖書のキーワードでありまして、 誠実、忠実、慈しみ、恵み、真実などと訳される単語であります。9章3節の神の慈しみと訳されているこの言葉も同じ単語であります。詩編では神様のご性質として用いられる単語であります。イザヤ書にはこのように記されております。山々が移り丘が揺らごうとも、私の慈しみはあなたから移らず、私の平和の契約は揺らぐことはない。あなたを憐れむ主は言われる。私の慈しみと訳されたのがこの単語であります。ダビデがメフボシェットに示したこの話は、どんな定義よりもこの単語の意味をよく表現していると思います。リビングバイブルでヨナタンとの誓いを果たしたいと訳しておりますように、ここではダビデがヨナタンとの約束に真実を尽くすという意味が根底にあります。ヨナタンとの約束、ヨナタンとの契約が前提であるということであります。同じように神様が私たちを探して呼び出す前提に、イエス・キリストにある契約があります。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、死に葬られよみがえられることを、イエス様ご自身が新しい契約と呼ばれたんです。単純に言えば、今誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストにある新しい契約のゆえに皆救われるということであります。新約聖書の新約というのはこの新しい契約のことであります。神様は全ての人がこのイエス・キリストにある新しい契約のゆえに皆救われてほしいと願っておられるわけであります。だから神様は全ての人が救われるように探して呼び出しておられるわけであります。神様はその約束に真実を尽くすために探し呼び出しておられるわけであります。最近気がつくと口ずさんでいる賛美の一つに Goodness of God という賛美があります。先ほど、特別賛美で賛美していただいたのが、演奏していただいたのがその曲であります。直訳するとこんな歌詞なんです。私の人生を通してあなたはいつも真実であり続けてくださいました。私の人生を通してあなたは本当に本当に良いお方でした。私にあるすべての息を込めて、私は神の素晴らしさ、神のグッドネスを歌い続けます。私たち生きている限りいろいろなことがあります。くじけそうになる時もあります。しかし神様が私たちを探し呼び出してくださった理由は、私たちに真実を尽くすためであるとおっしゃられるわけであります。それは天国に行けるというだけではありません。もちろんそれだけでも素晴らしい内容であります。私たちが生きているこの地上においても、神様は私たちの必要を満たし導き真実を尽くしてくださるということであります。神様は良い神様であります。いつも真実であり続けてくださるお方であります。ですから今年の年間聖句をこの朝も共に宣言したいと思います。ご一緒にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。ダビデがメフボシェトを探して呼び出した理由、二つ目は回復を与えるためでありました。回復を与えるため。七節の続きをご覧ください。このように書いてあります。あなたの祖父サウルの辞書はすべてあなたに返そう。メフボシェトは自分にはもう何も残っていないと思っていました。しかしそんな彼を探して呼び出した理由、それは彼が失ったものを回復するためだったんです。 ダビデはサウルとその家の所有であったものはすべてメフボシェトに与えました。同じように神様が私たちを探して呼び出されているのは私たちに回復を与えるためであります。聖書にこういう箇所があります。ヨエル書に、2章25節にこういう箇所があります。私があなた方に送った大群、すなわち群がるバッタ、若いバッタ、食い荒らすバッタ、そして噛み食らうバッタが食い荒らした歳月をあなた方に償おう。私たちの人生の中にまさにイナゴの襲来のようなことが起こることがあるわけです。せっかく積み上げてきたものがもろくも崩れ去ってしまうということが起こったりするわけであります。収穫をするためにはもちろん地を耕して種をまいて手入れをしなければなりません。時間をかけて、さあ収穫だと思った矢先にイナゴがやってきて全てを失う、そんなことが起こったりするわけです。あたかもイナゴが自分の人生を食い尽くしているかのように感じることがあるわけです。しかし神様は食い荒らした歳月をあなた方に償おうと約束される神様なんです。さらにゼカリア書にもこういう箇所があります。望みを抱く囚われ人よ、砦に帰れ。今日もまた私は告げる、私は2倍のものをあなたに返すと。神様は2倍にして失ったものを返してくださる神様だというんです。神様は倍返しの神様であると。涙に暮れた日々を、奪い取られてしまったと感じていた年月を、主は2倍にして回復してくださる神様だというんです。食い尽くされてしまった、もう何も残っていない、神様は2倍にして回復するとおっしゃられる神様なんです。神様は失ったものを償ってくださる、回復を与えてくださる神様であります。神様が私たちを探し呼び出した理由、それは私たちを回復してくださるためであります。ダビデがメフボシェを探し出した理由、3つ目は、彼をいつも王の食卓に招くためでありました。王の食卓に招くため、7節の後半部分をご覧ください。このように記されております。またあなたはこれからいつも私の食卓で食事をしなさい。さらに11節の後半にはこう記されております。メフボシェとは王子の一人のように王の食卓で食事をした。要するにダビデ王の子供と同様に扱われるためにメフボシェとは探して呼び出されたというんです。同じように聖書はこのように約束しております。しかし言葉は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる権能を与えた。言葉はイエス・キリストのことであります。まさにイエス・キリストを信じる人は神の子として扱われるということであります。王の食卓、キングズテーブルと聞いて私がいつも思い出すのは、留学時代シアトル近郊にあったレストランであります。私がよく使っていたその道沿いにそのレストランがあったんです。ビュッフェスタイルの豪華なレストランだという話を友人から聞いておりましたので、まあ、貧乏学生にとってそれはもう夢のような話でありますので、その道をの前を通るたびにですね、行ってみたいな、一度は行ってみたいなと思っていたわけであります。ですから私にとってこの王の食卓、キングズテーブルのイメージはですね、そのように豪華な食べ物が豊富にある、そういうイメージなんです。興味深いことに、聖書は神様が私たちのために食卓を準備しておられる、整えてくださっているということを語っているんです。 今日の週報の縦文字を見ていただきたいと思うんですけれども、詩編の23編の5節にこのように書いてあるんです。ご一緒にお願いしたいと思います。はい。私を苦しめる者の前であなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ私の杯を満たされる。アメン。神様はどんな問題の中にあっても乗り越えることができるように私たちのために食卓を整えてくださっているとおっしゃられるんです。それは心のご飯、聖書の御言葉のメッセージであります。そして私たちに油を注いで聖霊様の力で満たしてくださるとおっしゃられるわけであります。神様が私たちを探して呼び出された理由、それは私の杯はあふれていますという世界を私たちが体験するためだというんです。考えてみますと、毎週日曜日私たちは王の食卓に集っているわけであります。礼拝は王の食卓と呼んでも過言ではないと思うんです。もちろん豪華な食材が豊富にあるということも魅力的であります。しかし何よりも王と一緒に食べることができるということが何よりも特権であると思います。私たちが礼拝を捧げるただ中には、今日も私たちを招いてくださった王の王、主の主なる神、イエス・キリストがおられます。イエス・キリストは私たちに必要な御言葉の食事をこの朝も整えてくださっています。私たちに必要な聖霊様の油注ぎを注いで私たちの杯をあふれさせてくださっています。油注ぎが首輝きを壊します。この朝、神様の臨在の中で信仰を持って神様から油注ぎをいただきたいと思います。なぜなら私たちは今王の食卓についているからであります。王の王、主の主がこの朝も私たちのただ中におられ、私たちの頭に油を注いでくださっているからであります。八節をご覧ください。メフーボシェとは礼をしていった。このしもべなど何者でありましょう。死んだ犬も同然のこの私を顧みてくださるとは。メフーボシェとは死んだ犬と自己卑下をして自分自身を呼びました。しかしダビデはそうは言わなかったんです。あなたはメフボシェト、ヨナタンの子、私はあなたに真実を尽くす。メフボシェトが何かしたからではありません。彼のお父さんとの約束のゆえに彼は恵みを得たんです。私たちも同じであります。私たちが何かしたからではありません。ただイエス・キリストの十字架の御業のゆえに私たちは神の恵みを得るんです。ですから聖書は言います。エペソ人への手紙の2章8節以下にこのように書いてあります。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。このサムエル記下9章はこんなふうに終わってるんです。彼は両足が不自由であった。メフボシェトは王の食卓で食事ができるという恵みに預かったんですけれども、足は不自由のままでした。 もっともメフボシェトは両足が不自由だったからこそダビデが脅威を感じなかったのかもしれません。まさにマイナスそのものにも恵みの世界があるということだと思います。口で絵や詩を描いて多くの人たちに勇気を与えた星野富弘さんは中学校の体育教師でありました。生徒たちの前で模範演技中に怪我をして首から下が動かなくなってしまいました。そのような中で口で詩や絵を描くようになりました。星野さんはこんなことを言ってるんです。怪我をして体が不自由になった当初はものすごく後悔して自分の障害を嫌っていました。そのうちなんとかこれを克服して乗り越えようと考えた時期がありました。でもそう思って頑張っているうちに今自分がこうやって絵を描けているのは怪我をして不自由になったおかげではないかと思うようになってきたのです。というのはもし私が怪我をして不自由じゃなかったら絶対一輪の小さい花なんか一生懸命描いてないと思うんですよね。そういうものを一生懸命見てそれから大きな世界を感じるなんてこともなかったと思うのです。不自由なおかげで得たものがたくさんあるのです。いっぱいそれはあります。この障害のおかげでというのがマイナスは必ずプラスになります。大川先生がおっしゃられているようにマイナスそのものにも恵みの世界があります。もう一度7節をご覧ください。7節にこう書いてあります。ダビデは彼に言った。恐れることはない。メフボシェトがダビデを恐れる理由はたくさんありました。自分より力があるからです。ダビデはその力その権力をどう用いるんだろうか。ダビデはメフボシェトにこう言いました。恐れることはない。父ヨナタンとの約束に私は真実を尽くす。同じように神様は力あるお方であります。その神様が私たちに言われます。恐れることはない。イエス・キリストにある新しい契約に私は真実を尽くす。26年前の話であります。ある日突然妻が神様から示されて入院していた教会員の S 兄弟のところにお見舞いに行った方がいいと言いました。それで病院に向かいました。病院に着くとなんとお医者さんから家族全員が呼び出されているそういう状況でありました。苦しそうにしていた S 兄弟に突然奥様がその耳元で聖書の御言葉を暗唱して言いました。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。その時S 兄弟の表情が和らいでいくのがよく分かりました。ほどなくして S 兄弟は平安のうちに天に召されていきました。いかがでしょうか。神様おっしゃられます。恐れることはない。恐れることはない。神様はイエス・キリストにある新しい契約のゆえに信じる者に最後まで真実を尽くしてくださるお方であります。このイエス・キリストを信じる者は共にアーメンと言いましょう。アーメン。祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。 あなたは真実なお方。イエス様の十字架の御業のゆえに真実を尽くしてくださるお方であることを感謝します。主よ、あなたはすべてをご存知であります。今一人一人どういう状況にあるか、あなたはその悩む苦しむその前で食卓を、王の食卓を整えてくださるお方であることを感謝します。あなたの臨在の中で今この時、あなたの油注ぎ、癒し、解放、祝福をいただくことができますように。生ける神、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。